Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント。今回は2021年9月25日放送。ゲストはプロゴルファーの服部道子さん。大学時代を過ごしたアメリカ・オースティンでの日々、さらには40年以上にわたるゴルフ人生について伺いました。
さあ道子さん、東京オリンピック、まあ、日本代表女子コーチということをずっとやられてましたけれど、振り返ってみていかがですか、この2020を。
そうですね、やっぱり始まるまでの準備期間が長かったですね、うん、2020が日になってあるのかないのかっていうところも含めて、うん、でまあ私が思うぐらいなので、選手はもっと長い期間を過ごしてたかなって、まあ、始まってみたら、うん、もうあっという間の1週間2週間ではありましたけどもね。
でこれどうやってこうまとめ引っ張っていくって、どういう作業があるんですか、コーチというのは。
そうですね、本当にコーチっていうと、うん、名前はじゃあ何を教えるのっていうところから始まると思うんですけど、もうゴルフの場合はそれぞれプロなので、はい、チームで、まあ、メンタルコーチ、フィジカルトレーナー、はいはい、技術のコーチ、栄養士って、もうみんなチームでいるんですね、
その一人一人にね。
そうなんです、うん、もうトッププレーヤーは。
そうだね、
なのでそこで私がこう、うん、いきなり行ってもしょうがないので、うん、私の役割というのはやっぱり個人プレーなので、うん、いかにその子が、うん、やっぱりオリンピックっていうのは特別なフィールドなので、うん、自分のペースで自分の間合いで、うん、自分の舞台にできるかっていう雰囲気作りっていうところでしたね。
ゴルフってもちろんテクニックもあれだけど、メンタルがものすごく大切なスポーツでしょ。
そうですね、
ね、だって普段だったら絶対入るパーパットが決まんないって話になるわけじゃない。
そうですね、やっぱり心にちょっといろいろよぎると、
全てのスポーツそうだと思うけれど、まあでも如実に出るよね。
そうですね、もうだって打ってる時間はもう一瞬で、あとずっともうほとんど4時間5時間考えてる時間なので、
稲見さんが銀メダル、
はい、
これはもう本当快挙だと思うんですが、この近年やっぱり日本人ゴルファーというのは世界的に見て、そのワールドクラスとしてはどういった位置づけ、ポジショニングになってる、来てるんですか。
そうですね、一時は、アメリカと韓国の2強だったんです、
はい、
ただ2019年渋野さんが、全英オープンに優勝してから、はい、その世界の日本人がメジャーに勝てないっていった壁が大きく崩れたと思うんですね、で今年に入って松山さんがマスターズ優勝して、全米女子オープンも笹生さんが優勝してっていうところで、日本人のこのメジャーに対するモチベーションが優勝できるってい こう行って経験するだけではなくて、私もどうせ行くなら勝ってきたいっていう、そういったモチベーションに変わってるのがものすごく大きいと思いますね。
これやっぱり精神的なものですか、
どうなんでしょうね。やっぱり同じこう身近にいる人ができたっていうのは、じゃあ自分にもできるんじゃないかって、ものすごくその、壁が、低くなるというか、
そうだね、
そうですね、それはあると思います。
そうだ、
ね、
ベースボールとってもそうだもんね、一昔前、我々がまだ若い頃っていうのはさ、なんかメジャーリーグに入ったってことが偉いことだったわけじゃない、日本人がっていうさ。でもそれが、まあ、例えばマー君とかさ、イチローとか出てきて、あっちで何か、なんて取れるんだっていう話だよね。
そうですね、一緒に高校時代やってた仲間が、
世界で戦うんだっていうのが普通になって、で今や大谷が出てるわけじゃん、
ね、
やっぱりそれって完全な進化だよね。
そうですよね、もうハードルがぐっとこう下がりましたよね、
だよね、まあ、スーパーマンが出てきたっていう感覚もあるけどさ、でも何かそのもともと元来やっぱり、まあ、ヨーロッパだったり、まあ、ゴルフの場合イギリスでしょ、
はい、
でまあ、アメリカのベースボールがあったりとか、まあ、その我々はそこに追いつけ追い越せとずっと、まあ、戦後をやってきたはずですよ、おそらく。
そうですね、はい、
ね、
はい、
でそれが今同レベルで、もっと言うとそこからもっともっと戦えるってことになってきてるということだね、
そうですね、そのこう、心理的なモチベーションというのはものすごくこう、やっぱり違ってると思いますね。
そうですね、であとほら若者の間でやっぱりゴルフが随分とブームじゃないですか、今、まあ、このコロナ禍というのもあるでしょうけれど、そのまあアウトドアでできる、密にならない、そしてまあコミュニケーションも取れるということで、この傾向ってのはまあもちろん ね、嬉しいことだと思うんですが、はい、いつ頃からやっぱ変化してきてるというふうに感じられますか。
そうですね、やっぱりこのコロナ禍って大きいですね。やっぱりみんなある意味ストレスが溜まってて、うん、でゴルフってまあチョイスになかったと思うんですね、うん、まあ、遠いし時間かかるし、
てかそれイメージとして20年前だったおっさんの休日だもんね。部長さんはゴルフみたいな感じがあったじゃないですか。イメージとしてですよ、うん、その普通のビジネスマンにとっては、うん、っていうイメージがあったと思うんですが、はい、なんかその会社の付き合いではなくてスポーツとしてっていうところが出てきたかもしれませんね。
そうですね、あとやっぱり女子のこの近年の若手の活躍っていうのも見てて、じゃあちょっとやってみようかなっていう、ゴルフ場にゴルフをやらない方でも足を運んでくださって、うん、あ、じゃあちょっと今度やってみようかなとか、うん、あと若い人もじゃあまあ逆にちょっと喋るのは苦手だけど、まあ、デートの場にとか、例えば
そうだね。何歳ですか、ゴルフを始めたのは。
ゴルフを始めたのが10歳ですね、小学校4年生。当時は珍しかったですね。
てかどんなきっかけなんですか、ゴルフ。10歳の女の子がゴルフを始めるって。
そうですよね、うん、もう本当に祖父が大のゴルフ好きで、はあ、家族でやりたいと。で私長女で体も見ての通り大きくて、うん、でまあスポーツが大好きだったので、うん、じゃあもう長女で一番上で選ばれまして。
でそれはもう いきなり英才的なやつなんですか。
いや、その時はもう私はもうプロに、家族もプロになるっていうふうには全く思ってなくて、まあゴルフはもう年齢を選ぶことなく、うまさも選ぶことなくやれるので、うん、まあずっと家族楽しめるかなっていうところで、うん、はい。
でも、うん、10歳でじゃあ、まあ、ゴルフ行ってみました、
はい、
でクラブ持った、うん、で球打ってみた、
はい、
でもその時なんかこう感覚って覚えてらっしゃるんですか。
いや意外と当たらないなっていう止まってるボール意外と難しいじゃんみたいな。結構他のスポーツは割とどれもこう運動神経だけは良かったので、
はい、それまでは何やってたんですか。
それまではバスケットと陸上と。
おー、
はい、
なるほど。
なのであれ意外と当たらないじゃんって、まあ向きになってて、
うん、
でまあ、一生懸命やったんですけど、もうでも周りがもう本当にこう私みたいな子供って一人もいないので、うん、でだんだんやっぱり面白くなくて、やっぱりこうチームスポーツとかの方に、はい、まあ、小さい時は
じゃあ、うん、その真剣にって変な言い方ですけど、はい、ゴルフにこう人生かけ始めたってのは何歳ですか。
かけ始めたのが中学校3年生で、もう本当にもうその当時は7限目の授業のように、うん、もうとりあえず1時間半こう我慢して練習するみたいなところがありましたね。長い長い時間ではありました。
でもだんだんもちろんほら、うん、楽しくはなっていくでしょ、その中では。
いや、その時は本当楽しくなかったですね。
あ、マジですか。
長女でやっぱりこう母も厳しかったので。
責任感じゃん。
もう責任感です。もうただ中学3年生の時に、まあ、出会いで森井道夫先生っていうプロがいらっしゃって、はい、その方に会って、はい、わ、なんてすごいボール打つんだろうっていうところで、うん、方に教えてもらいたいって言ったところから私のゴルフ人生が変わりましたね。
なるほどね。なんか憧れみたいなものを一つ持つと、
はい、
違うよね、若者って。そう
です
ね。
あともうその先生が海外経験豊富だったので、うん、まあ、私の体型を見て、まあ、手も長いし、うん、背も高いから、うん、君は海外で十分やっていけるみたいな、こうモチベーションを上げてくださる教え方だったんですね。
へえ。
なので当時のこうある意味のスパルタ式ではなくて、
うん、
なので上手にそういったこう気持ちをやっぱり組んでくださって、
うん、
教えてくださったのは大きかったと思いますね。
でそれからね、日本女子アマ優勝っていうのが、
はい、
まあ、史上最年少でお取りになりましたけど、これは15歳ですか。
高校1年生ですね。6月
つまりそのわっと真剣にやり始めたらバッと花が咲いた。
そうなんです。あれって多分半年後ぐらいですね、うん、それだけやっぱりもうゴルフに対するモチベーションが変わりましたね。その一人の2時間の時間がものすごく早く過ぎてってっていうか、こうこういう球を打ちたい、ああいう球を打ちたいっていうような感じでボールに向かう気持ちが全く違いましたね、うん。
いや、僕は自分の人生振り返るとやっぱり14、15ぐらいでバイオリンにもう没頭したんですね、
うん。
でまあ、コンクールっていつも目標があったんだけど、それに勝つことだけ、
はい、
で他のことを考えてる時間がほとんどなかったんですよ、
うんうん。
で振り返るとですけど、やっぱあの頃のなんか精神 状態とか14歳15歳、まあ、思春期と言われる頃って、はい、うんうん、なんか一つのことを没頭するのには最適だと思うんですよね。
そうですよね。もう全こう指の先までのエネルギーをね、
他にすることないしね、
うん、もう夢中になっちゃうともうそれしかっていうところありますよ ね、う
ん、だからその、まあ、ゴルフのに打ち込んでるその瞬間の、うん、多分時間よりも僕集中力だと思うんですよね、はい、なんか、うん、ぐっとこうコンセントレートしてる時間っていうのが、はい、その後の人生にすごく大きいと思うんだよね、うん、なんでもどんな職種でもね。
そうですね。だからその時間帯っていうのは本当にね、あの、うん、その後のまあ、人生っていうと大げさなんですけども影響はありますよね。いかに何でもいいからこう集中できるこうものを見つけられるかっていうのはね。
そうだよね、はい、でそれとやっぱりリゾルトがないと、はい、なね、うん、やっぱりそれは自分ではサティスファイできないじゃないですか。
そうですね。やっぱり
だからその女子山で優勝したっていうのは大きななんかこう誇りになったんじゃないですか。
そうです。あのそうすると今度また海外の試合に出れるとか、またちょっと、まあ、あの違ったモチベーション、うん、じゃあそこで行くともう一個大きい試合ってこう階段を上っていくような、うん、また別の楽しみもできたりとか、
うんうん、それがやっぱり次のことにつながっていくんだろうね。どうでした？アメリカの大学生活ってい
うのは。いやもう密が濃かったですね。あの逆にその1ヶ月 の、 もうあのツーリストビジターでは感じないこう、うん、また違った側面のアメリカも実際住んでみて、うん、まあ、経験できたことも大きかったですし、やっぱり大学4年のこう同じゴルフ部でこう切磋琢磨していろいろ苦楽を共にしてっていう生活はやっぱりこう国は違ってもいろいろこう共通するものが、はい、あのあって感じられたっていうのはものすごく大きい経験でしたね。
そのオースティン、はい、まあ、テキサスですけど、はい、テキサスのオースティンのこの大学というのは、はい、ゴルフで有名なんですか。
そうですね。
なるほど。
まあ、プロゴルファーだとトム・カイト、うん、ベン・クレンショーあとジョーダン・スピースとかですね、は
い、じゃあみんな目指すとこだ、世界中から来る。
そうです、うん、なので私の、うん、あのゴルフ部の時代の時はもう5カ国ぐらいから、あのそうですね、ゴルフチームのメンバーが12、3人だったので、うん、5カ国っていうと結構インターナショナルですよね。
そうですね、はい、毎日レッスンってか練習があるんですか。
うん、毎日は、うん、大体ありますね。ただ、まあ、割ともうその12、3人っていうのはそれぞれ確立されてるので、うん、ある程度は個人に任せるところがありました、うん、もう成績主義なので、うん、ダメだったらダメで切り捨てられるみたいな感じなので、はい、
でもさ、いや、まあ、音楽も一緒だと思うんだけど、その結果はね、うん、毎回のコンディションとかもあるわけじゃない。でもその中ででもやっぱり切磋琢磨があって、はい、でも実にシンプルなスポーツな、その作業としてはさ、
そうですね、分かりやすいみたいな数字でね、数字で出るので、はい、感性でやっぱり音楽って好き嫌いとか、うん、やっぱりその時のちょっと私本当に音楽音痴であまりそんなこと言えないんですけど、うん、そういうこう表現ってちょっと個人差ってひょっとしたらあるのかなって
思う。あるし、もちろんスコアも出るんですよ、はい、バイオリンの、ね、コンクールコンテストでも、うん、でもあそこミスったとかいうよりも、うん、まずそもそも音色がいいやつ買ったりさ、うんうん、でもすっごい上手に歌心で弾いてるけど、うん、あそことあそこミスったら、うん、それは優勝ないよねとかさ、うん、だから
人によって
だすごいあれに似てるよね、あのフィギュアスケートとか。
あ、そうですね、そうですね、
芸術点的なところが、
うん、どこをアテンションするかみたいな。
そうなると今度ジャッジする先生の好み出てくるでしょ、うん、でもスポーツってあの何対何とかさ、
そうです、分かりやすい、もうあのスコアで出るので、
スコアで出るじゃないですか、はい、でもそれを毎日毎日向き合ってるその精神力っていうのはすごいことだろうな、うん、
そうですね。だから調子が悪いとやっぱり自分のその数字が人間性に影響しやすいスポーツでもあるので、その辺はやっぱりだからメンタルスポーツっていうふうにも、はい、言われてますね。
練習の時の方がやっぱりいいスコア出るんですか。
私は本当にちょっと変わってて、
お、
本番の方がいいです。
出たよ。
っていうか練習だと気楽になりすぎちゃってボールがなんか集中っていうか、どっちでもっていうと本当にどっちでもいい方向に飛んじゃって、だから追い詰められた方がいいタイプなんですよね。もう帰る家がないよぐらい。
すごいね。いや、あのね、ゴルフのね、はい、そのゲームマッチをテレビで見てても、あそこのギャラリーの前で全員が見てる中で、うん、 あんなちっちゃい球を打つのビビるだろうなと思うんですよ。
確かにちっちゃいですからね、
うんうん、あれは本当に緊張感がすごいねと。
そうです、私もでもなんか私的には、うん、その緊張がなくなったらやっぱりゴルフに対する情熱っていうか、こういつまでも緊張していたいっていうのはあります。こうやっぱりこうときめいてっていうか、こうワクワクっていうか、
すごい、いやこういうのはね、大体女性の方が強い
です。本当ですか？
絶対そう。おかしいもん、そんなあんなとこあんなことさせられるの嫌だもんな、僕は。
だからなんかでもその緊張してるってことは、こうワクワクこう自分に期待したりとか、うん、なんかそれがなくなると、うん、何でもよくなったらどうなんだろうっていうのはちょっとありますね。
オースティンの生活はいかがでした？もちろんお勉強もある、ゴルフもあるですけれども、はいはい、その普段のこう生活とか、割と田舎ですよね。
田舎です ね, ねもう本当に田舎です ね, ね、そういう意味ではいい意味で集中できてよかった、うん、日本人も少なかったですし、まあ、4年間で日本に帰ったのが全部で4週間ぐらいだったので、ほとんどもうべったりっていうか、もう帰ってきた時は見かけは日本人、中身はアメリカ人みたいな感じではありましたね。
いや、テキサス僕もセリーヌ・ディオンのツアーで行きましたけど、う
ん、はい、
2、3ヶ月ずっと全アメリカをずっとそのバスに乗って旅してたので、うん、でっかいなっていうのがもういまだに印象に残って
る。料理のポーションもすごいも
よ。もういいよね、
大きいですね。
何が美味しかったですか、
うん、やっぱりテキサスは。そうですね、やっぱカーボーイのステートなので、うん、そうね、スペアリブズとか、 あとメキシコにボーダーで近いので南部 で、ね、本場のメキシカン料理も結構美味しかったですね、
うん、まあ、テックスメックスは本当、うん、結局一番食うよね、みんな
アメリカ、ね、
それは全土渡ってもだろうと思うし、それはやっぱりスペアリブとか別なんですか、やっぱ随分と違いますか、その大都会で食べるのとは。
もう量が多いですね。もう本当にもう初めの前菜ぐらいでお腹いっぱいになっちゃうみたいな、はい、そこまでスペアリブまでいかないぞみたいな。
あ、そう。お店で言うと、なんか一つぐらい、うん、もしオースティン行かれる方があれば。
そうですね、スペアリブズはカウンティーラインっていうお店がとっても雰囲気良くて、うん、もうここぞテキサスのバーベキューリブズって感じですね、
うん、もう骨ついてるやつ。
そうです、そうです。そうそう、もうこんなのが出てきますよ、
でっかい、
ね、牛ごと出てくるような感じで。牛の背中ごと。
でバーベキューソースかけるんですか、やっぱ、
うん、美味しいですよ、
うんうん、ね、あのソースかけて食ったら大体のものはうまいもんね、うん、世界中回ってらっしゃいますけど、もう一回行ってみたい、あるいは食べてもいいかなって何があります？
そうですね、私スウェーデン行った時に、うん、すごくもう本当に景色が綺麗なのと、うん、こうなんかこう不思議な気持ちっていうか、こう人も綺麗だし、街並みもやっぱりこう色とかも綺麗だし、うん、シーフードも美味しいしっていう、まあ、若かったからそういうの街並みがキラキラに見えたんだと思うんですけども、うん、もう一度北欧に行ってみたいですね。
あ、そうですか、はい。僕スウェーデン行ったことがなくて、行ってみたいんですよ、すごい、はい、かわいいんだってね、街。
いや、もう本当にかわいいです。もう人も綺麗だし、うん、もうみんな金髪で
ブルーアイスで、
はい、もうスッとしてて、うん、いや、もうなんかこうそういった、ま、別世界に来ちゃったっていうような、なんかそういうのはありましたね。
何がうまい？シーフードがうまいんですか？
シーフード美味しかったですね、はい。
ほら、なんかアイスクリームとかにいるさ、黒いやつあるじゃん、リコリス。黒いね、デザート食べるんですよ、そのなんか。
そうなんですか。
リコリスって言って、うん、なんて言ったらいいんだろうな、アニスみたいな味がするんだけど。
アニスも分かんないです。
あ、そう、アニスってほら、なんて言うんだっけ、ペルノーとか、ほら、ハッカなんだけど、ニッキとハッカと、なんか長寿とかがなんか一緒になったような薬みたいな。
あ、スースー系ですか、じゃあ。
スースーもしてないんだよね。うん、ビエナ、ウィーンとかでも食べるんだけど、なんかそういうグミみたいになってたりもする、真っ黒のやつがあるのよ、真っ黒の、甘くて、甘いんだけど真っ黒で、うんうん、いや、それをそのスウェーデンの人と食べた時に、これがどこがうまいんだろうって言ったら、いや、これスウェーデン人好きなんだよねって話で、なんつってたんです
か。なるほど、
リコリスって、うん、さて、ユキコさん、はい、初の著作です、
はい、
後天力という。
はい、そうでございます。
このズバリ後天力というのはどんな力ですか？
そうですね、やっぱりあの物事って見方次第で、良くも悪くも自分の考え方次第、見方次第で変わっていくと思うんですね。でゴルフってほとんどこう完璧であったりとかうまくいくスポーツではなくて、ミスをどうつなげていくかっていうスポーツだと思うので、まあそういった状況、苦しい状況に陥った時にどう自分が向かい合ってこう前に進んでいくかっていうところから、まあ、つけさせていただいて、はい、まあ、そういった経験とか、うん、逆に私が今まで経験して前を向く力になった言葉、はい、先輩からとか、はい、あった出会いの方々からいただいた言葉の、あのことを、うん、まあ、この一冊の本にまとめさせていただきました。
はい、きっとだから、まあ、さっきもお話しましたけど、その美智子さんがその、ゴルフで培ってきたなんかこう集中力とか、まあ、まさしくその後天力みたいなものは、
はい、
他でも絶対生きてくるよね。こうビジネスだったりとか、うん、普通の普段の生活だったりとか学業にもそうでしょうしね。
はい、そうですね、うん、なのでやっぱりあの本当に、まあ、重複するんですけども、ゴルフってこうやっぱり自分一人なんです、うん、個人スポーツで、はい、でこうナイスショットしたのがディボットって悪いところに行ってしまったり、うん、こういうことも理不尽なこともあったりするスポーツなので、はい、うん、でもそれをまあ考え方によってこう自分次第で逆にピンチにもなるし、はい、チャンスにもなるっていうところっていうのはものすごく経験したんですね、うん、でそれっていうのは、まあ、ゴルフっていうのは人生の縮図とも言われるので、うん、そういう意味では日々の日常のことであったりとか、あとビジネスの世界であったりっていうところでも、うん、やっぱりそういうゴルフ的なメソッドっていうのは共通するのかなっていう思いで、あの皆さんにゴルフをやられない方にも分かるように、うん、まあ、書かせていただいたつもりです。
あのなんか僕が言うと手前味噌みたいになりますけど、僕も4歳からバイオリンやってて、
はい、
でね、今53でしょ、うん、でやっぱり最近ちょっとねバイオリンの弾き方が分かってきたんですよ、やっと、
そうなんですか、
でこれは何でも同じだと思うんです、うん、スポーツにしたって、うん、でやっぱりこう30年40年なんか同じことをバカみたいにやってると何かね、
はい、
あの次のことっていうか、はい、が見えてくるはずだと思うんですよね、うん、そういうことはだから普段のビジネスだったりも生きてくることって、たくさんヒントがあるような気がするのね。
そうです ね、うん、あとはやっぱりこう年齢を重ねるにつれて、うん、今までできたことを、はい、逆にできないことっていろいろ
諦めなきゃなんないこともあるからね、は
い、そういったところをどう折り合いをつけて、はい、でもやっぱり前を向いて、まあ、自分なりの、ね、進化っていうところっていうことも大きいところですし、うん、まあ、ゴルフだけじゃなくて、まあ、大きい人生を見たときに、まあ、豊かでありたいなっていうのは、はい、思ってます。
さてこれは最後にあの全ての方に伺ってるんですが、いつもゲストの方に、
はい、
美智子さんにとっての旅って一体何ですか？
そうですね、やっぱり海外行った時、うん、私の今まで自分で持ってる常識とか、うん、そういったものを覆させて、もう視野を広く見させてくれるもの、あとは、まあ、旅行行って終わってくると何も形には残らないんですけども、心の中にやっぱりそういった前を向く力だったりとかエネルギーっていうのはいただけると思うんですね。そういう意味では、まあ、旅はまあ重複になりますけれども、目には見えないものですけれども、うん、自分の人生を豊かにしてくれるものだなっていうふうに、はい、思います。
ANA World Air Current